1番特集水害知る備える。毎年全国各地で大規模な水害が発生し、その度に周辺地域の人々の命や財産が脅かされ被害を受けています。大東市も過去に大水害を経験しているように、災害が人ごとではないことを知り、水害への対策を進めましょう。水害を知る。人ごとではないことを知る。異常気象が各地で発生している中、今までの当たり前を疑う必要があるのかも。と、ダイトン。写真が2枚載っています。平時と大雨時の市役所の西を流れる寝屋川の様子の写真です。平時は護岸の川底近くまで水が見えていますが、大雨時には護岸のほぼ半分ぐらいに水位が上がっています。奥の方に見える住の道新橋のギリギリまで水かさが増しています。近年の風水害。平成27年、関東東北豪雨。平成29年、九州北部豪雨。平成30年、西日本台風。令和2年、熊本豪雨。令和3年、鳥取豪雨。住んでいる地域の想定被害を知る。ホームページに大東市の水害ハザードマップが掲載されています。災害時、住んでいる地域がどの程度浸水するかなど、想定される被害を確認できますので、事前に確認しておきましょう。詳細を知るための QR コードが載っています。水害ハザードマップ簡略版。それぞれの区域を色分けした地図が載っています。洪水、浸水想定区域。河川が氾濫すると浸水する区域です。土砂災害、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の2つに分かれます。土砂災害警戒区域は、土砂災害の恐れがある区域です。土砂災害特別警戒区域。著しく土砂災害の危険が生じる恐れがある区域です。飯盛山周辺では、土砂災害警戒区域。土砂災害特別警戒区域、洪水想定区域となり、平地では学研都市線の西側、寝屋川沿いに浸水想定区域が広がっています。浸水の中を歩く時の注意点を知る。総合防災マップの15ページに掲載されています。総合防災マップは、危機管理室や情報コーナーなどで配布しています。また、改訂版を今年度中に全個配布する予定です。総合防災マップの QR コードが載っています。浸水の中を歩くときの注意点が9つ載っています。1、長靴は脱げることがあるので、なるべく運動靴にしましょう。2. 水の中の障害物に注意しましょう。 3. マンホールに気づかず吸い込まれてしまう場合があり、危険ですので注意しましょう。 4. 高齢者や体の不自由な人などの手助けをしましょう。 5. 幼児は浮き袋やベビーバスなどが便利です。 6. 氾濫による水は汚水が混ざっているので、むやみに触らないようにしましょう。7. 車は約30センチの浸水深で走行困難になります。8. 人が歩ける深さの目安は50センチから70センチくらいです。ただし、水の流速によっては歩けない場合もあります。9. 危険な場所には近寄らないようにしましょう。自助・共助の大切さを知る。 できることならすべての被災者を救助したいけれど、ある消防職員の体験談から、救助活動を行う消防職員などは災害トリアージに基づき救助活動を行います。災害トリアージとは、災害発生時に多数の要救助者が発生した場合、その緊急度に応じて救助の優先度を決めることです。熊本県で発生した大洪水の救助活動にあたった消防職員は、緊急度が高い高齢者の救助に向かっている中、心ない声を浴びせられたことや、また緊急性が低いとはいえ、実際に被災し助けを求めている多くの人々の要請に応えられなかったことがつらかったと話します。救助活動を行う中で、すべての被災者を救いたいと思っても限界があることは厳しくも否定できない現実です。次からは、備えるをキーワードに、自分でできること、地域でできることについて考えてみようと。ダイトン、水害に備える。釜石の奇跡、なぜ備えることが重要なのか。東日本大震災の津波で大きな被害を受けた岩手県釜石市。当時、宇野住まい小学校と釜石東中学校にいた児童と生徒約570人が全員無事に避難できたことは、釜石の奇跡として今も語り継がれています。宇野住まい小学校と釜石東中学校の子どもたちは、毎年5時間から10時間の防災授業や、年に一度の合同訓練を通して、自分や仲間の命を守るために、正しく判断し、強い気持ちで行動しなければいけないことを学んでいました。釜石の奇跡は、決して幸運がもたらしたものではなく、防災教育という日頃の備えを、子どもたちが災害時に実践できた結果だと言えます。共助、独自の防災計画を作っている地域を紹介します。泉町地区、市の地形の成り立ちを研究した計画。野崎第一地区、ため池や土砂災害を踏まえた計画。寺川住宅地区、地震時に在宅避難を基本とした計画。灰塚地区、木造住宅の密集や狭い道が多いことを踏まえた計画。遠くの親類より近くの他人。現代では必要な情報はネットで得られる、面倒くさいといった理由から、近所付き合いは不要だと感じる人が多いようです。しかし、過去の大災害において、救助隊が到着するまでの間、多くの人命を救ったのは地域の人々、すなわち近所の人だったことが分かり、近所付き合いの必要性を考え直す人が増えています。写真が載っています。大人も子どもも頭をくっつけ、一緒に計画づくりをする様子の写真です。公助、行政も水害への備えを進めています。住の堂新橋の点検。住の堂新橋が架かる場所は、堤防より低く、ひとたび水位が上昇すると、水が市街にあふれてしまいます。そのため、住の堂新橋には大雨や台風の時に、いち早く職員を配置し、水位上昇時には鉄の扉を閉鎖。橋全体を堤防の高さまで上昇させ、川から水があふれないようにしています。写真が載っています。堤防の高さまで上昇させた橋の上に職員が4人、鉄の扉の前にも3人の職員が点検作業をしています。問い合わせ、危機管理室、889-1511。 流域調節池。流域調節池は、大雨の時に水路や下水道に流しきれない雨水を一時貯留することにより、周辺地域の浸水被害を軽減するための施設です。市内には大東中央公園、金剛の表紙に使われています。南郷公園、東諸福公園、蓬莱公園の地下に設置されています。南郷公園の地下調節池の写真と流域調節池のイメージ図が載っています。問い合わせ、寝屋川水系改修公営所、06-6962-7664。次女、マイタイムラインを作ろう。マイタイムラインとは、台風や大雨など、進行型災害が発生した時に、いつ何をするのかを整理した一人一人の防災計画です。自分が取る防災行動を時系列に整理しておくことで、急な判断が迫られる災害時に役立てることができます。夜間や休日だったら、職場にいたら、など行動範囲や時間ごとの避難方法についても考えてみようと大東。2023年4月発行の総合防災マップの32ページ、33ページの記入例が掲載されています。次からは保存版です。日頃からの備えとして、マイタイムラインを作りましょう。マイタイムラインとは、自分自身が取る標準的な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための住民一人一人の防災行動計画のことです。災害時に取る行動を家族と話し合って決めておきましょう。項目が3つあります。1、あなたの住んでいる場所は？洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、災害の予想がない区域。この災害の予想がない区域においても、降雨の状況によっては災害が起こる可能性があります。情報収集に努め、自らの判断で避難しましょう。2、家族で避難場所を決めましょう。大東市の指定避難所、親戚・知人宅、自宅の上階、頑丈な建物。3、避難のタイミングを決めましょう。警戒レベル4までに必ず避難しましょう。家族や近所で避難に時間がかかる人、高齢者、障害者、乳幼児などがいるの場合はレベル3で避難、いないの場合はレベル4で避難しましょう。危険度は低いから高いまで、レベル1からレベル5まであります。警戒レベル1、避難情報等、早期注意情報、気象庁が発表します。災害への心構えを高めましょう。レベル2、大雨洪水注意報など気象庁が発表します。自らの避難行動を確認しましょう。レベル3、高齢者等避難、大東市が発令します。高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。防災気象情報は、氾濫警戒情報、洪水警報など、危険な場所から高齢者などは避難しましょう。レベル4、避難指示を大東市が発令します。危険な場所から全員避難しましょう。防災気象情報は、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報など、レベル4までに必ず避難してください。一番高いレベル5は、緊急安全確保。 大東市が発令します。大東市が災害のすべての状況を把握できない場合もあることから、必ず発令されるものではありません。直ちに安全を確保しましょう。命の危険がある状況です。防災気象情報は氾濫発生情報、大雨特別警報など、レベル1からレベル4までで住民の皆さんが取るべき行動、天気予報を確認する、家を点検する、外にある植木鉢などを家の中にしまう、非常持ち出し品や家庭内備蓄品を確認する、常備薬を確認する、避難手段を確認する、携帯電話を充電する、家族の行動を確認する、親戚や近所の人に連絡する、テレビやラジオをつけた状態にする、家族と連絡を取り合う、避難所の開設状況を確認する、非常持ち出し品を準備する、動きやすい服装に着替える、戸締まりをする、ガスの元栓を閉める、ブレーカーを落とす、隣近所に声をかけ合う、レベル3で避難する、レベル4で避難する。これらの行動をとる人を決めておきましょう。その他に必要な行動があればそれぞれで足してください。例えば天気予報を確認するでは父、家を点検するでは母など。レベル5になると、家の上層階へ移動する、垂直移動、近くの高い建物へ移動する。以上、2023年4月発行大東市総合防災マップの32ページ33ページから転載しています。各地で毎年のように大規模な水害が発生しています。自分の命も家族の命も自ら守るという意識を持つことが重要です。マイタイムラインをぜひ活用してオリジナルの防災計画を立ててみてください。問い合わせ危機管理室 889-1511。 これで1番特集を終わります。